down south.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2223回5月17日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。5月真ん中来ました。今月のオープニングテーマは諦めきれないものです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。映画の新ウルトラマンを見てきました。内容はネタバレになっちゃうんで言わないでおきますけれども、非常に面白かったです。地球に何度も何度も攻めてくる宇宙人の皆さんも、やってることはともかく諦めないその心はちょっと見習いたいなと思います。今日もよろしくお願いします。
今週は大江先生にも参加いただいてます。おはようございます。
はい、どうも。シン・ウルトラマンはまだ見てないんですよ。見に行くつもりではあるんですけど、やっとこさディズニープラスに入ってマーベルのシリーズをずっと見ています。なかなか諦めきれません。大江です、よろしくお願いします。
アップルチャンネルにあった記事です。アップル、現在の在庫をもって iPod Touch 第7世代の販売を終了すると発表。これにより全ての iPod シリーズの販売が終了という記事が出ていました。 iPod Touch、 もうずっと前使ってたものは私はなくしてしまいましたけども、このパートでは大江先生とすみれさんに入っていただいているんですが、どちらか iPod Touch 今でもお持ちですか？
あります。
はい、すみれさんは？
私は持ってないですね。
持ってないですか。
iPod Touch 最新版ではないんだけど、一つか二つ古いバージョンを持ってて、それも単純に Wi-Fi で使える iPhone っていう感じで使ってたんですけどね。それももう古くなったんで使うのやめて、まだ置いてあると思いますね、他に。
今逆に古い iPhone を iPod Touch 的に使う例の方が後で多いような、
まあまあ
思いますけどね。
バトルだってはね。
はい。
その時はね、学生開発用だったから。
はいはいはい。縛りがあったわけですか。
iPhone って買えないんですよね、だから学生用としては。
はいはい。
契約入っちゃうものになっちゃうと。
授業でお使いになるってことですよ、それは。
授業とか、はいはい、まあそういう卒業研究とかで、ね、買いたいって言ってもなかなか買えないんですけど、Wi-Fi しか使えないと。
タッチやったらその辺いけるかという。
そう、だからそれが良かったんですけどね。
はい、第7世代と言ってももうそんなに変わり映えしませんでしたからね。第5、第6、第7時でもね。
人がちゃうっていうだけですからね。
販売は終了ということで、もうちょっと早く終わるかなと思ってましたけど、もう昨今の部品供給の問題とかもいろいろあって、打ち切りという話だったですかね、これはひょっとしたら。
そろそろ在庫の底が見え始めたから発表したのかなってところなんですかね。はい、
うん、
結構長かったですよね。
そう。iPod Touch はいろんなところで使われてるんですよ。
はい。
あ、なるほど。
まあ、業務向けっていうかね。
業務向けで、Wi-Fi しか使えないところでしか使えないけど、安い端末なんで、安くて非常にインテリジェントな端末だから、ものすごい使われてるんですよね。
アップルスターのハンディのレジシステムも iPod に機械つけてやってましたよね。
あと、注文取るやつとかね、あのレジとか
ね。
あったんで、めちゃめちゃ使われてるんで、すごい困るところ出てくると、どうせこれから、ね。
だいぶ SIM フリー版の業務端末としての iPhone の普及っても来てると思いますんで。
高いもん。
うん、高いですけどね。
うん、ね、
だから肩遅れが結構、業務上で。
肩遅れが結構、結構残る理由もそこだったりするんで。
いまだに iPhone6 とか OS のサポートギリギリのモデルで業務で回してる例なんかあるようですけど。
ミニでは大体できないんだよね、結局。
iPad ミニではってことですね。
iPad ミニでも相当高いで。
修理とかいろんな側面で iPhone なし iPod Touch のサイズっていうのはね、見込まれてた部分多いと思います。この記事で最後の方に、この iPod Touch 販売終了で、iPod Classic や iPod Mini、Nano、Shuffle と同じく価格の高騰が予想されるのでっていうことにグラフがあるんですけど、確かにこれは何ですかね、2015年から17年の頃のグラフで、 iPod Nano 第7世代、 Nano も販売終了とともに2倍ぐらいに値段上がってますね、はい、これね、
なくなるっていうと値段が上がる、
上がりますからね。 欲しくなくてもとりあえず1個買っとこうなんていう人が世の中には結構いらっしゃると思うんで、早めに手を打った方が。
これはもう在庫加工で結構走ったとこいっぱいあると思う。
ありますかね。
ああ、なるほど。
修理交換用とかね。はい、いろいろ用途があるんで。
まあ、ね、ありますね。私も iPhone 日本で発売前は iPod Touch 最初に手に入れて、もうこれが電話になるんやって言って、ずっとね、言うて毎日毎日触り倒してた頃思い出しましたけど。そんな iPod Touch のお話の後は iPhone のお話なんです。マイナビニュースにあった記事です。日本の iPhone シェアは 44.1%、Android と 7% 差の接戦、MMD 研究所調べという記事でした。スマートフォンの OS 別シェアについての調査レポートだそうですけども、日本はスマートフォンユーザー 44.1% は iPhone を利用。ということで、Android の方が若干多いんですね。51.5% です。
その他スマートフォンを使っている方々が、
そう、その他のスマートフォン。
その他って何？その他って何？
バルミューダ、バルミューダ。
Firefox OS とか。
いや、もうないでしょ。Windows モバイル？
ああ、もっともっと。あと、BlackBerry OS の古いやつまだ使ってる方がいるのかもしれないな。
そうかな、うん、ファームとかもうないしな。
あとは、ファーウェイがオリジナルの OS 入れて出してた時期があった
から、はい。そうですね。中国の方やとそれがあるから。
シャオミはどうですかね。
シャオミはあれ、Android OS ですね。
まだ Android ですか、あれね。
こういうの見てるときに 7% の差って思うかもしれないけど、実質は 3.5% なんで。
はい、はい、はいはい。あ、中取ってっていうことですよね。
うん、っていうか、はい、結局そこが 3.5% 逆転したらもう入れ替わるわけ
ですよね。そうですよね。はい。グラフがこの記事にはたくさんありまして、現在メインで利用しているスマートフォン、性年代別ということで、男性、女性、それぞれのまた年代別っていう比較グラフがありました。これと、高齢になるほど、アンドロイドの使用率が上がるような感じで書かれてるんですが、顕著なのはやっぱり女性の10代の方々が iPhone 使用率 84.1%。これが、まあ、20代でも 70.2% という、時々よくネットで日本の女性の iPhone 使用率の高さは異常みたいなことを書いてる人がいて、うん、やっぱそうやったんやっていうのはね、ちょっとグラフで思いました。
うん、はっきり言って、親が金払ってる。
世代ですもんね。
世代ですよね。自分で金払うんだったら安い方に流れていくっていう。
ですかね。
ことがなんとなくわかるっていう。
うん、確かにそうですね。これ多分男性も女性も、お年召されるほど、アンドロイドの比率が上がってってるのは、なんとなくなんですけど、60代以上の方とかだと、楽々フォン使ってる方が割といるんじゃないかなっていう。
ああ、60代ではね、楽々フォンに行かない可能性
まだ行かないですかね。
もうちょっと私60ですからね。
あ、そっかそっか、失礼しました。
まあでも、ウォン先生は特殊だと思いますよ。その、お仕事的に近いホームにいらっしゃるんです
よ、
ね。
まあ、それもあるかもしれないけど、で、ね、60代だと、そこまではいらないんですよね。まあ、やっぱり70以上からもっと上でないと、楽々フォンみたいなもんわざわざ使わない。
あ、今の70代の方ってもうすでに携帯電話を生活の中で早いうちから手に入れてた世代のうちやと思うんですけど。
だって50代の時にも携帯電話ありますからね。
そうですよね、うん、スマホもね、いろいろ興味持ってお使いになる方もいらっしゃると思いますが、コストをかけられるかどうかっていうことにも関わってくるんじゃないですかね。
そこもあると思いますね、
はい、まあまあそれはいろんなご事情は皆さんあるかと思いますが、
あ、何言うても、ね、iPhone は機種コストが高いんで、
高いですからね。
そうですね、これ同じ記事に端末とかメーカー別のシェアみたいな感じで載ってますけど、iPhone SE が一番人気ですね。
うん。
これ。
安い。
まあ、タッチ ID の人気っていうことも、多分あるかもしれません。
ああ、確かに。2位が iPhone 8ですもんね。
そう、だからタッチ ID で1、2ね、撮ってるっていうのが。
いやいや、8は片落ちで安いっていう話。
まあ、それもありますけどね。変えて、Android の1位はアーコースなんですね。私、アーコース1位はちょっと意外でしたね。
意外と安く売ってるよ。
いや、そう、安いんで、まあ、私もっと高級志向で皆さん、ギャラクシーとかエクスペリアなのかなと思ったんですけど、意外にそうじゃなかったですね。
でも、シャープは最近元気ですからね、アンドロイドに関しては、はい。いろんなの出してるんで、それでシェアが伸びてるっていうのはあるのかなと。
スマートフォン利用期間って言いますか、だいたい利用年数どれぐらいか。1年から2年未満っていうのが一番ダントツで、全体の 27.3%。
お
ー、その次でも2年から3年未満ということで、やっぱりそう、5年以上という方はなかなかいらっしゃらない。まあ 6% ってことになりますね。そもそも Android でもまあ iOS でも OS のサポート期間というのがあるから、
うん、
5年ってちょっと難しいんちゃいます？ギリギリちゃいます？
でも5年は多分 iOS はサポートしてると思う、
ね。サポートですけど、まあ5年でギリ。6年ってなかなかないような気が
まあします、ね、そうですね。頑張って5年ぐらいですかね。うん、
頑張ってもね。まあ5年がギリかな。
その間にバッテリーとか、あるいはまあ故障とかいろんな側面もあるとかと思いますんでね。単体の一括購入とか、そういうのはどれだけ知られてるかってあんま知られてないっていう結果も出てるようです。これでも期間短かったですね。4月の21日が24日間で1万人を対象の調査ということですから。もうちょっと期間長いと細かいデータも出てきてたのかもしれないけど。
そこはあんま関係ないと思うん
ですかね。
4月だから買い替えてる人も多いだろうっていう。
海外直後の話はね、多いですよね。
それを狙ってまあアンケートを取ってるんでしょうけどね。
もう iPhone は次はどうしようかなっていうのはちょっと気持ち的に。
え、次買わない。
いやだからもう今度の秋で12の残債が終わるんですけど。
ああ。
ただこの番組で12とか12のプロを1年で買ったとかの話をいっぱいニュースで取り上げて、自分残債ずっと払ってんのになと思ってきたから、どうしようかな。1年かと遅れて毎年買うとかそんなにしようかなとか、ただそんな気持ちになってしまってるんですよね。携帯を安く上げるためにはっていう話で、ちょっとニュースが困難が先週ありました。IT メディアにあった記事で、ぶっちゃけ0円でずっと使われても困ると、三木谷社長。楽天モバイルは4000億円の赤字、有料化で改善へ、という記事が出ていました。私はあんまり楽天の携帯について詳しくないんですが、こんなことを社長が言わはるんですね、決算報告会で。
まあ、
ぶっちゃけ使われても困るんで、まあ、はい。
ユーザー側としては、うん、知ってったっていう感じしかない
ですけどね。そうそうそう結構言う方なんですか、まあ、
どうせ三木谷さんがそういうふうに思ってんやろうぐらいしか思ってないよ。
はいはいはい、はい。営業損益が前年が938億4900万円の赤字。当期は1947億2600万円の赤字ってもう倍近い赤字ですよね、これ。すごいことになってますね。
大半は、これは設備投資ですからね、
うん、そうですね、基地局増やしたり、もろもろで。
あと営業機器かな、はい、いっぱいテレビコマーション流してるから。
ああ、まああるかもしれない。
そうです
ね。思ってた計画通りには行ってないということなんですかね、わざわざこのこと言われ
る。そうではないんじゃないのかな。はい、まあ意外と、僕からすると、有料化に入るのは早かったなっていう感じがするんで。
はいはいはい。
意外と元取ろうかっていう方向に走ったんだっていう感じで、もう十分シェアは取ったっていう感じなんでしょうね。
ゼロ円プランだったからね。
そうそう、ゼロ円プランで十分シェア取ったから、ここで有料に転じて、回収で走っても大丈夫だろうと踏んだってことでしょう、はい。もうちょっとシェア取れてなければ、もっと無料期間を長くするはずなんでね、多分。
でもこういうことを発言すると炎上しちゃうんじゃないですか？
そんなは炎上上等ですから、ね。
なるほど。それぐらいの肝ともえないとここまでやってられないですか。
これもコロナで予定が狂ったってのはあるのかなっていう感じはしてたんですよね。
はい。
あ、それはまあね。
そう。会見の映像で見たときにおっしゃってた気がするんですけど、
はい、
もうちょっと続けてもよかったみたいな感じのことを言ってたんで、本当は続けたいけどお金の部分でそろそろ有料化しないとダメって判断なのかなっ
ていう。あ、うん、まあ、そっちもあるかっていうところですか。どっちなんでしょうね。これで走って、やっぱりまたお客さんがいっぱい離れていったって話になると、もう一回また無料プランを出すのかな。
確かに。
でもね、そうなったらもうどうせまた有料化されるんやったらもうい
い。いや、それやるとね、結局、あかなり痛地獄になるんでやめといた方がいいとは思うんだけど。ただまあ、最低料金980円は僕はちょっと高めかなっていう感じがするんで。はい、
そうですね。
これね、480円とか490円でやれればいいと思うんだけどね。
楽天は MNO なんで、日本のルール上は MVNO で楽天回線使う会社がいずれ出てこないとダメなやつなんですよね。はいはい、で、その時に楽天本家が480円とかやっちゃってると、MVNO がもっと安いプランを出していかないといけないってことになっちゃうんで、いろいろとお金のやり取りでお互いに困ったことになるのかなという気もします。ちょっと本当のところはわかんないですけど。
楽天がまた別の MVNO の会社を作って、そこにリセールするっていう。
再び MVNO に行くと。
すみれさんなんかツイートでは、超低価格市場はポボの一人勝ちっていう。ポボはやっぱりそうなんですか？
そうですね。ポボは今、0円スタートで、楽天と同じように0円でスタートして、はい、ポボの場合は自分で有料のオプションを組み合わせていくっていう使い方で、やろうと思えば一定の期間までは無料で使い続けるってこともできるんですよね。ポボに関しては先ほど打ち合わせで魚井先生もちょっとおっしゃってましたけど、はい、KDDI の方はとりあえず今のところ0円のポボの仕組みを変えるつもりはないっていうふうなことを言っているので、うん、激安プランではポボが独り勝ちになっていくのかなという感じですね、
なんか今、春さんが楽天広報の発表によると、電気通信事業法の規定により無料プランを残すのは難しい。
囲い込みになってしまうんで、従来ユーザーに対してそれを続けられますってやるのはまずいという見解らしくて、
はい、
なのでゼロ円で使い続けてるユーザーをずっとゼロ円にし続けるっていうのはダメだと、
はいはい、
いうことらしいという、これはまあ言い訳っぽい部分もあるんだろうとは思われんけど、うん、はい、一律に980円でせざるを得ないだっていうことを言ってますね、うん、
売上云々もそうですけど、楽天的にワンプランにしてできる限りシンプルに運用したいっていうのもあるみたいなんで、そうそうそう、プランが増えてったり、
プランが複雑になったら嫌なんだよね。
そうなんですよね、うん。特にショップの店員さんがむちゃくちゃ大変なことになるんで。
もう今でも十分大変ですよ、あの人たちは。
でもまあ、楽天の関して言うとワンプランなんで、その部分はだいぶ楽にはなってるかなってところで。
あと、時点では日本通信が勝ち組ですか？勝ち組っていうか。
そうですね。日本通信も確か月額290円からのプランを出していたはずなので。
意外
と
安いんですよね。
そうなんですよ。
でもね、無料プランを出しておいてほしいんだけどな。どうしても、やっぱり予備回線が欲しいっていう用途があるんで。昔、ソニーがやってましたよね。
ああ、ありましたね。
500キロまでゼロシムっていうの。
ゼロシム。
あれ、サービスなくまで僕ずっと使ってたんですよね。
なわけで、携帯電話、いつの時代も大人気なもんですけども、先週は、このイベントがあったから、携帯のね、新しいモデルの話題も随分出てましたね。IT メディアにあった記事です。Google I.O. 2022基調講演まとめという記事でしたが、現地時間で5月11日、年次開発者会議 Google I.O. がオンラインで開催されました。Apple の発表イベントだったら私はもう起きてでも見るんですけど、Google I.O. はまあ翌日追いかけたらええかなと思って寝てしまうんですよね、いつも。今回もソフトウェアとかサービスっていう発表が結構いろいろ注目だったようですが、話の流れから言いますと、この中でも携帯電話新しいまたモデルが発表になってましたね。Pixel 6A と Pixel 7だそうですね。
7に関しては今後発表するよっていう匂わせというか、ね、細かい発表まではやらなかったみたいですけど、
はい、
6A は発売日まで確か出てたはずですね。
これ 6A 言う限りは6というのがあったんですか？
今、Pixel 6と 6 Pro っていうのが出てて、はいはい、それの廉価版。だから iPhone でいう SE みたいなもんですね。
はい、iPhone は13までいってるから買ってますね。そういう、正月みたいなこと言ってはいけませんね。6というのが廉価版なんですか？
6A が廉価版です、ね。
A がつくと廉価版っていう意味なの。
そうですね。
だからあんまり 6A そんなに取り上げてもあんまり意味がないんだよね。
は
あ、
強いて言うなら iPhone と同じように、廉価版の機種でも最新版と同じ SOC を載せるようになってきたんで、
はい、
カメラの画素数とかそういうところを特に気にしない方であれば、Pixel 6とそこまで極端な変わらないスペックを安く手に入れられるっていうところはありますね。
基調講演まとめで見てたら、YouTube の自動チャプター機能と自動翻訳字幕が向上する。で、モバイルでも使えるようになる。これは6月ぐらいからなんか始まるらしいです。これ期待やなと思いますね。
あ、そうです。私がやっぱりいいかなと思ったのは、バーチャルカード。
カード
ですね。
カードとおっしゃいますの。
これは多分各社やるんじゃないかなという気がしますけど。
はい。
クレジットカードの番号が盗まれてっていう問題がいろいろ起きるじゃないですか。で、バーチャルカードっていう元のクレジットカードの番号は伏せといて、
はい、
決済ごとにバーチャルなカードの番号を1個発行して、はい、それで決済するっていう。
ほ
う。
Apple Pay のクレジットカード決済の時にも同じような仕組みですよね。
メールのヒドゥンメール使うのと同じ感じですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
これすることによって、カード番号盗まれても、この決済以外に使いようがないから、問題なくなる。
なるほど。暫定的にその1回1回で使う番号なんですね。
これ非常に安心なんで、
はいはい、
まあ、よそもやるんじゃないかなっていう気がするんだよ、ね。
でも、Google がパテント握ってたり、あるいはうちに何本か
これね、多分、Google パテントが握ってたとしても公開するかもわかんない。ほら、やっぱり相当いろんなとこから。
需要あるでしょうね。
需要あるだろうと思うんで。
記事にでは、Chrome、ね、ブラウザですね。Chrome ではすでにセキュリティコードを入力するだけでカード情報扱いになってるが、バーチャルカードは実際のカード番号っていうふうに。
なってます、なってます。そうそうそう。Chrome とかでバーチャルカードが扱えるようになると非常に流行りますよね。もう間違いなく。
はい、はい。加えて、Android 13の新機能で Google ウォレットなども搭載しますっていうふうにね、発表していましたね。
こっちも運転免許証とかに対応していくっていうことで、
はい、
Apple のウォレットと同じような路線に向かってますね。
まあ僕、この辺はお互いがお互い後追いにしてるだけなんで、あんまり、
はいはいはいはい、
やれること見つけてはうちやりますって言ってるだけでしょ。
身近なもんだして、Google ドキュメントの AI 要約機能。
はい。
これうまいことまとめてくれますかね。単にこれ頭取ってるだけやみたいなになるのか。
そうやったらそれで使わなきゃいいだろうし、使えるかもしれないじゃない。
そうですね。まあちょっと期待したいなと思うところですけどね。
僕自身がこれを使うことは多分ないんだろうと思うんだけど、はい、意外と使う人いるのかなっていう。
だから明日までにこれ全部読んどかなあかんとか、そういう資料来た時に、と
りあえずピッて。その時には助かるからね。
ね、まあ要点は落とさないように読めるんやったらそれでも。ちょっとずれますけど、最近あの YouTube の動画でも本の内容でも飛ばし読みが流行ってるようなっていうのが最近言われてて、
ありますね、
はい、あんまり好きではないが、
うーん、なんすか、短い時間でたくさんのコンテンツとかたくさんのもので触れたいっていう欲求から来てるっていうんですけど、どうなんかなって、もうこう AI が訳してくれないんだったらそっち読んどけばいいみたいな人もまた増えるのかなっていう。 AR のお話なんかもありましたので、一つ記事が別にありました。モグラ VR にあった記事で、Google が AR、MR 向けマイクロ LED 開発企業の買収を正式発表。デバイス開発加速化という記事でした。大江先生に見つけていただいた記事でしたが、これは Google IO とは別個に発表されていたものなんですね。
そうですね。Google IO よりちょっと前ぐらいだったと思うんですけど。
はい、ラキシウムという会社がマイクロ LED 開発をしていて、それが買収された。
Google にしてもメタとかは他のとこもそうですけど、NVIDIA だ。
ああ、メガネサイズのヘッド
カード、ね。ああ、そうそう、NVIDIA もそうだけど、はい、結局やっぱり VR とか AR に行くんだよねっていう感じなんですよね。どうしてかというと、結局のところ画面って、まあ今 4K の次 8K ぐらいって言ってるけど、これ以上広げてもしょうがないっていう感じになってるじゃないですか、もう。見えない、
うんうん。
そうすると、ものすごい計算能力とか画像処理能力をどこ持っていくかというと、やっぱり VR に持ち込みたいわけですよね。
はい、
VR だと必要な量が何十倍になるから。
今の技術だとどうしてもまだ目を酷使する
いや、だから今の技術だったらっていう話だよ、ね、で、もう一つ僕が挙げたんで、コンタクトレンズ型っていうのもありましたよね。
ね、言われてますね。
で、あれもあるんで、結局のところ、はい、最終的にはメガネに至らなくても高解像度っていうところまで行くんだろうなっていう感じですよね、
うん、私コンタクトレンズなんで、時々お医者さんが今度このレンズしてみましょうかってちょっと違う種類の用意されるんですよね。だから同じソフトでも柔らかさが違うんですよ、種類変わると。
はいはい、
だからね、なかなか入らないんですよ、指について離れないんですよ、目にくっついてくれないんですよ。
ああ、なるほど。
まあそういうコンタクトレンズあるあるなんですけど、そういうところをもうね、うまく改善されたレンズで出てきてくれると、私はそういうの VR 見れるコンタクトレンズが出たら、まあ試してみたいなと思いますけど。で、先週ツイートを見てましたら、川口千里さんという方が、今日から桜井哲夫さんのツアーについていきます。12日、高根沢チョコラホール、まあこういう予定はあって、Apple Watch で録画ボタンを押せることに気がついたんですが、スネアの旅にズームが、と書かれてまして、動画が上げられてるんですが、練習でしょうね。ドラムとギターでこうやってらっしゃるんですが、スネアドラムを叩くたびにズームが効いて絵が拡大されていくという。
あの、アップルウォッチの多分操作部分がちょうど体に当たっちゃったりするんでしょうね、これ。
あ、そうなんですか。振動でなんかこう。
振動ではないと思います。
やってるのではないんですか。映像で見てる限りは、そのアップルウォッチの画面がなんか
これ、デジタルクラウンが触れて回っちゃってるのかな。
ああ、なるほど。
ズームってことは。
ああ、そうかな。なんか当たってる風には見えにくいんやけど。
膝とかに当たってるんじゃないかな、アップルウォッチのあたりが。
そうそう。アップルウォッチで録画ボタンを押せることに気がついたっていうのは、iPhone どっか置いといて、離れてアップルウォッチからこう押せば、録画開始っていう。まあ、これはよう皆さんやってると思うんですけど。そうですか。ズームも聞いてしまうということなんですね。私もやってるんですけど、アプローチ左手につけるんですけど、デジタルクラウンは袖によく当たるんで、カバンに物を取ろうとするとき当たってしまうんで、それで反対にしてるんですけど。
そう、川口さんは割とオタク界隈で非常に有名なドラマーさんなんで、
はい、
叩いてみた動画とかがすごくバズった方なんですけど、
はい、
最初に動画アップされたときまだ小学生とかじゃなかったかな。お父さんが娘さんの千里さんが興味を持ったときに、じゃあやってみようって言って、どんどんやらせているらしいという話は伺ったことあるんですけど、一つ手に、
はいはい。これはイベントで、川口さんのイベントなんか関わりあったんですか？
あれなんですよ、川口さんがバズった曲の中で、軽音の曲が結構あって、
あ、なるほど。
それで、滋賀で軽音関係のファンのイベントを自分たちでやった時に、ちょうど出てくださったバンドさんに、この川口千里さんがドラムで入ってて、
あ、そうです
ね、裏方スタッフとして、袖から超間近で見れたんですけど、もうむちゃくちゃうまかったですね、
は
い。びっくりしました。動画でバズる前から、ものすごくいろんなところに行ってる方ですね。ちょっとこれは全然存じ上げなかったんですけど。
ルート193さんからコメントいただいてます。こんにちは。受験料の話、上級ほど高いんではなくて下級ほど安いと考えた方が分かりやすいと思います。受ける人が多かったり門戸を広げるためですよね。上級ほどと考えるなら、その資格から得る恩恵に見合った価格と考える感じでしょうか。ところで、私の諦めきれないものは M1iMac の大画面版です。今使っているのが iMac27インチ、レート2014で、時々電源が落ちるようになってきたのですが、同等の画面の大きさが欲しくて迷っています。出ますよね、大きいのも。出ないなら出ないと早めに教えて、と、ルート193さんからコメントいただきました。ルート193さん、またコメントいただきましてありがとうございます。受験料の話っていうのは、前に CBT っていう、オンラインで受験じゃないけど、なんですかね、オンラインで申し込んで自分で受験する施設に行って、コンピューター相手に一人で試験、検定試験とか受けるっていうあのシステムのことを話してて。
はいはいはい。
ね、で、まあ、英検とかいろんなアマチュア無線とか、その受験料の話したとき、上級の試験を受けるほど受験料高いね、みたいな話をしたからなんですよね。
はいはいはいはい。
ルート1933のお考えでは、上級ほど高いのではなくて、下級ほど安いという考え方。
なるほど。
先に上級ありきで、下級の方をどんどん増設していって、安めに設定したというふうに考えるとおっしゃってるんですね。
入門の時に高いとさすがにハードル高くなるし、
はい、
まあ、一旦下の級取ると、はい、向上心ある人は、
はい、
次の上の級目指そうという気持ちにもなる人多いかもしれないので。
ならないです。
そうす、ならない。ならないんかい。
私は3級が大好きやから、ずっと3級でとどまります。
本当に、
フランス語検定も3級やし、アマチュア無線3級この間取ったし。
でもなんか山村さんだと、フランス語とかだと、もうちょっと上を目指したいという気持ちになるんじゃないですかね。
これ、難しいんですよ。
難しいです
ね。最初ね、2級目指してるけど、2級の本がごっつ難しくて、
はいはい、
そしたら途中から準2級いうのが出てきて、
おっ、ちょっと近 い、
準2級また難しいね、これが読んでたら、これ無理やな、ちょっとと思って。フランス語は英語ほどね、語彙がそんなたくさんなくて大丈夫なんで、覚える単語、はい、その英語ってやっぱり、今でも英語ちょっと勉強するとこあるんですけど、はい、単語次から次また新しいの勉強せなあかんこと多いような感じてるんですよ。
フランス語は違うの？
フランス語はもともと話すのに使う語彙数が英語より少ないんですよ。だから、ちょっと難しめの本読んでも、難しい単語っていうのは英語ほど頻繁には出てこないです。だから読みやすい。
そうなん
ですね、仮に外れてても何を言いたいかが大体組んで読むことはできる。
でもなんかあれでしょ、男性、女性、中性なるものが。
中性はね、フランス語にはあんまりないんですけど、まあ男性系、女性系ではまあヨーロッパの言語大体あるんですけど、まあ前も言いましたけど、発音上は男性系、女性系聞いても同じなんで、まあ一部は違うのはありますけど、だからこだわって厳格に書いたり読んだり言ったりっていうのんで、時に男性系、女性系ってそれは言語の上で言われるけど、まあ普通に読み書き、会話の中でいちいちそこをこだわるっていうのは、それほど厳格には言われてない。特に、我々みたいに、母語としてない人間からしたらね、はいはいはい、少々の間違いは許されんちゃうかなという。
私も今ね、仕事面でデータサイエンスとか、機械学習とかっていうのは、どうしても今後、10年ぐらい生きていくために必要かなと思って、勉強し直してるんですけど、
そういう業界にも、
検定試験もあるんですよ、はい、今。やっぱりその、流行り出してるだけに、どの程度レベルがあるかという、検定というかレベル感を測る物差しっていうのが必要だっていうことになってきてて、
はい、
データサイエンス検定とかディープラーニング協会が出してる検定みたいなものが出てきていて、それを目指してるんですけど、難しいね。勉強する時間もそんなにないから、必死でやらなきゃ合格できないなと思ってるんですけど、なかなか大変です。
勉強していく間にまた業界というかその中が成長してきて、
はい、
また追いつかなくなったみたいなことにならないんじゃないですか。
うん、でもそこは今時の試験でうまくできてるんですよ。何かというと、
はい、
例えば今年の試験を受けようと思って勉強してましたと、
はい、
でも例えば勉強できなくてあれよあれよと1年2年経ったとするじゃないですか、
はいはい、
今まで同じ勉強でそれで通るかというと、はい、通らないように、出る範囲とか、はい、2年で変わったご時世を反映した内容に変わる仕組みになってるんですよ今って。
その同じ級であれば、
はい、そうなんですよ。なので、その時代の何級を取ったっていうのでどのレベルを取ったんだなとかどの時代のものを吸収したんだなっていうのが分かるようにな
る、ね、そうなると、うん、同じ何級ってあるのか分かんないですけど、まあ、3級があるとしてくださいよ、うん、まあ、永遠に3級取っていかなくなっちゃいます、
うん、そうなんですけど、まあ、レベル感は同じにどの時代でも同じにしているので、合格してしまえば具体的にこの技術とこの技術っていう感じではなくて、はい、この技術とこの技術を包括したざっくりとしたディープラーニングの基礎知識みたいなところで証明してくれるっていう感じなので、うん、それは大丈夫ですけどね。
そう、今、まあ、ごっつ素人みたいなしょうもないこと聞きますけど、
いい、
その検定問題を AI に回答させたらどうなるんですか？
多分 AI 君は合格すると思う。
はい、それはするでしょう。自分のことやもんね。
うんうん、そう、まあね、もうことだし、はいはい、やっぱり覚えるとか計算させるっていう技術系の試験なので、コンピューター大好きですよね。
あ、まあまあ、
得意な分野なので。
諦めきれないのは M1 iMac の大画面版ということで、
お、
まあ、今私 M1 iMac 使ってますけど24インチなんですけど、でも27インチの iMac をお使いになってからやっぱりそれぐらいの M1 のモデルがいいと、
ね、はいはいはい、うん、大画面ね、いいですよね。
外付けで27つけたらいいと思います。
いや、そういう話じゃない。
あの M1 iMac は奥に置いて手前に27インチ置いて、はいはい、どうですか？
なるほど。
無駄遣い。
電気食うね。
で、場所も食うし、そうやったら M1 マークミーでええやんっていう話になってしまいますけど。
本当だね。M1 の省電力はもう一発で吹っ飛ぶね。
まあね、二台分。
省電力してんのに、うん。どうでしょうね。27インチ今後。
いや、まあ需要はあると思いますよ。
うん。うん、やっぱ席ついて何かするときは、大画面の方がいいなと思いますね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのまだ諦められないもの。コロナなどの事情でなかなか難しいけどいつか Apple Park を見に行きたいとか、 MacBook Air ばかり使ってきたのでなんとか MacBook Pro の最新モデルに買い替えたいとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの5月の予定をお伝えいたします。5月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。5月25日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で行っておりましたが、今は午後9時開始で行っておりますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は5月19日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。